特集1、ついに復元、重要文化財、旧鈴木家住宅へ。復元とは、復は復活の復、元は原型の元、現状の姿を元通りに戻すこと。Welcome to a traditional house in Asuke。豊田市には国の重要文化財に指定されている建物が2つあります。1つは飛鳥八幡宮の本殿、そしてもう1つが同じ飛鳥町にある旧鈴木家住宅です。市は平成22年に旧鈴木家住宅の建物を譲り受け、平成26年から約9年間、経年劣化した建物を保存するための修理工事、以降保存修理を行ってきました。そのため、まだその存在を知らないという人は少なくないかもしれません。今年8月、先行して保存修理を終えた旧鈴木家住宅の一部、顔ともいえる母屋がついに公開されます。この特集では、旧鈴木家住宅の魅力についてご紹介します。写真が1枚あります。旧街道から見た母屋の正面です。平屋風の建物の正面全体に格子戸があり、中央よりやや左に入り口があります。入り口は引き戸になっており、神屋とひらがなで書かれた障子のようなものが戸にあります。入り口の左手には、神屋と漢字で書かれた垂れ幕があります。写真終わり。問い合わせ、文化財課飛鳥分室。電話、620609。ファックス、620606。e メール、bunshaitsu@city.toyota.aichi.jp 旧鈴木家住宅とは、江戸時代から明治にかけて飛鳥の繁栄を牽引した大商家。高欄系のすぐ近くを流れる飛鳥川。その涼やかな川沿いに、江戸時代からの古き良き町並みが残っています。旧鈴木家住宅は、その飛鳥の町並みのほぼ中央に位置します。旧は、かつてという意味。ここはかつて鈴木家一族の住宅でした。ほど近くにある飛鳥八幡宮が、室町時代に建造されていることから、この一帯には古くから集落が存在していたとされています。特に江戸時代からは、海と山をつなぐ潮の道の宿場町として大いに繁栄しました。様々な商家が現れる中、飛鳥随一の大商家として台頭してきたのが、神谷鈴木家。屋号を神屋としつつも、神を扱うだけでなく、醸造業や金融業、土地経営、三河湾沿岸での新田開発など、幅広い事業で財を成しました。残されたこの土地だけでなく、市内外においても多くの土地を所有していたようです。建物の保存修理。腐朽、腐って朽ちる。普及は激しいものの、運よく残された地域の財産。市に旧鈴木家住宅が寄付された当時、建物は長らく空き家だったため、普及が激しく、すぐにでも修理が必要な状態でした。しかしそれは逆に改変されずに手つかずの状態であったことで、建物本来の価値が損なわれることなく残されたということでもありました。平成25年に重要文化財に指定され、本格的な保存修理が始まったのです。今に残る飛鳥の町並み。 伝統的な町屋が近接して立ち並ぶ飛鳥の町並みは、江戸時代から昭和の初期にかけて形成されました。飛鳥では全国に先駆けて町並み保存運動が始まり、地域の人々の絶え間ない努力により、今日まで町並みが残されています。写真が2枚と絵図が1枚あります。写真1枚目、昭和初期の飛鳥の町並み。山あいにたくさんの民家があります。2枚目、現在の旧鈴木家住宅の周辺。周辺は住宅や店舗が込み入って建っていますが、鈴木家住宅の裏手には庭木や畑が広がっています。絵図は江戸時代中期と推定される飛鳥村絵図。飯盛山ふもとに川が流れ、飯盛山から見て左手に飛鳥八幡宮、右手に神谷鈴木家があります。本町、新町などの通り名や橋の名前も書かれています。写真と絵図終わり。ここがすごい三つのポイント。ポイント1、とにかく大きい、その規模感。建物の多さは国の重要文化財、近世以前の町屋。でも全国第2位を誇る。旧街道潮の道を歩き、町並みの中央付近に来ると、周りの町屋とはまた少し趣が異なる平屋のような建物が見えてきます。軒が低く、黒色の土壁や、細やかな格子戸がしつらえられた正面の外観はいかにも格式が高そう。とはいえ、間口、横幅は他の住宅とそれほどは変わらない。そう思いながら旧鈴木家住宅の玄関をくぐると、複数の部屋が連なる室内空間の広さや、梁、柱など建材一つ一つの大きさ、敷地奥に通じる通路、そこから見えるいくつもの建物の存在から、この屋敷が想像以上に巨大であることがわかります。旧鈴木家住宅の敷地が奥に進むにつれて扇形に開く形状となっているため、入り口のある旧街道側からはその規模感がつかみづらいのです。約4000平方メートルもの広い敷地に、母屋を含め16もの建物が残っています。この建物数は、国の重要文化財に指定されている360の町屋、近世以前の町屋、の中でも、兵庫県にある堀家住宅23棟に次いで2番目の多さなのです。母屋、江戸後期1776、桁行き 15.2 メートル、張間11メートル、切妻造り三河原、一部2階。16の建物、見取り図があります。旧街道側から奥に向かって扇形に建物が並んでいます。1、母屋。2、本座敷、3、新座敷、4、神蔵、5、仏間座敷、6、井戸館、釜屋、7、米置き場、8、新蔵、9、飾り物蔵、10、大蔵、11、大工小屋、12、米蔵、13、門屋、14、味噌蔵、15、離れ、16、炭画寮。写真が3枚あります。1枚目、母屋玄関の写真。広い土間に、明かりかまち、式台などがあり、奥に通じる通路が見えます。2枚目、母屋玄関、右側の写真。畳敷きの部屋が3間続いています。奥の部屋には押し入れや床の間があります。3枚目、 新蔵の前から母屋を望む。新蔵から母屋に向かって、米置き場、井戸館、釜屋とつながって立っています。通路を挟んだ向かい側の上蔵には、工事用シートがかかっています。写真終わり。ポイント2、細部に見る本物の美しさ。200年以上の経年による風合いと、伝統的で細やかな手仕事が凝縮された建物。旧鈴木家住宅は、当時の巨大な資本により調達した良質な材料で、腕利きの職人たちが作り上げたもの。そして、江戸時代から現代までの経年変化によって、他には変え難い貴重なものになりました。もちろん、すべての部材が建築当初から残っているわけではなく、普及のため保存修理の中で新材に取り替えた部分もあります。しかし、新材に取り替えるにしても、様々な専門家の調査によって、当初の材質や設計などを明らかにし、今日の職人たちが伝統工法により忠実に復元作業を行っています。柱や梁、土壁など細かい部分に目を凝らすと、あらゆる本物の美しさを発見できます。写真が6枚あります。1枚目、新旧並ぶいぶし瓦。2枚目、細やかな格子戸。3枚目、伝統工法で復元した畳。4枚目、大津壁とその下地。5枚目、経年で風格が漂う襖。6枚目、土蔵外壁のナマコ壁。写真終わり。古材再利用へのこだわり。日本古来の建物は、地域に根ざした自然素材を上手に使って作られました。旧鈴木家住宅の保存修理では、残された部材、一つ一つを大切にし、極力残すことを徹底しています。例えば壁の修理では、一度解体した土壁の土も再利用します。集めた土に、藁や砂、水を加えて練り、発酵させることで、粘り気のある良質な左官材になるのです。他にも、屋根瓦は一枚一枚使えるものかどうかを見極めたり、柱や梁などの木材は、大工の伝統的技術により、使えない部分だけを新材で補填したりしています。写真が2枚あります。1枚目、土壁の土。2枚目、左官材を作っている様子。写真終わり。再現へのこだわり。文化財建造物の保存修理では、建築当初の状態に復元することが原則です。あらゆる痕跡から当初の状態を明らかにし、忠実に再現します。例えば、色味のある塗り壁、大津壁、木大津、紅大津など、大津壁に使われる色土は、産地や採取した地層の年代によって、色味に違いがあります。旧鈴木家住宅の保存修理では、現存する土壁の層を丁寧に剥がし、詳細に分析した上で、現在入手可能な全国各地の色土をコンマ数ミリグラムの単位で調合し、何枚も色見本を試作しながら壁の色を再現しています。写真が2枚あります。1枚目。たくさんの種類の色土。2枚目、壁の色見本。写真終わり。ポイント3、明かされる飛鳥の史実。江戸時代の大火と焼け残った最古の町屋。先述の通り、文化財建造物の保存修理は、まず建物の各部材の形状、普及の状態などを詳細に調査し、記録していくことから始まります。 木造建築は木材に修理や改変の痕跡が残るため、それを手がかりに建物の移り変わりがわかることがあります。部分的または全面的な解体を行いながら、建物に残る細穴や釘跡などの痕跡、木材に書かれた墨書なども調査します。旧鈴木家住宅の保存修理の過程で、とある阿助の歴史が初めて明らかになりました。阿助の町並みは、1775年、安永4年に、その町屋のほとんどを焼き尽くす大火事、安永の大火と呼ばれる、に見舞われた歴史があります。母屋の南に位置する仏間座敷の解体調査により、外壁に黒くすすけた跡と、屋根の部材、たるきの先端に黒く焦げた跡が見つかりました。さらに天井の部材、竿縁に、1757年、宝暦7年の墨書が見つかったことから、この仏間座敷は大火事で焼け残った阿助で最古の町屋ということが分かったのです。鈴木家には建物の他にも約4000点に及ぶ生活道具や調度品、約2万点に及ぶ古文書などが残され、これまでの調査から当時の暮らしや商いなどの様子が分かってきています。写真が5枚あります。1枚目、仏間座敷の壁面についていた大量のすす。2枚目、仏間座敷の垂木に見られた焦げ跡。3枚目から5枚目、残された民具。香道具箱、お歯黒道具、前腕。写真終わり。ここまで旧鈴木家住宅の魅力をお伝えしてきました。しかし、現地でこそ感じられる魅力もまた数多くあります。阿助随一の大商家は当時どんな空間でどんな暮らしをしていたのか。ぜひ阿助の歴史を体感しに旧鈴木家住宅へ。母屋以外の保存修理は今後も続きます。別途実施予定の保存修理現場の見学にもぜひご来場ください。8月4日金曜日、母屋オープン。旧鈴木家住宅母屋。建物の見学のほか、映像やパネルによる常設展示をご覧いただけます。また、行動体験や阿助の花を使ったインスタレーション展示などの企画も今後予定しています。開館時間、金曜、土曜、日曜日、祝日の午前10時から午後4時。住所、郵便番号 444-2424。阿助町本町20番地。駐車場なし。車の場合は近隣の有料駐車場を利用。電話623511。お知らせ。母屋のオープンを記念し、鈴木家ゆかりの貴重な収蔵品を展示します。特別展、時計の針は再び動き出す。8月4日金曜から13日日曜の開館日。市ホームページの QR コードと、母屋正面の写真、第7代鈴木利平座像のイラストがあります。ようこそとコメントがあります。